181ページです。ヨハネによる福音書第8章の12節を読みいたします。ヨハネによる福音書第8章12節、イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。皆さんは、学校の帰り、あるいは、お仕事の帰りなどでですね、もう帰る時には空がですね真っ暗になっている、こういうことがあるかと思います。学校の場合は、歩いて通学している人たちは、真っ暗になるほど遅くなるということはないかもしれませんけれども、電車で通学通勤をしている人たちはもうすっかり日が沈むほど暗くなる、遅くなってですね暗くなるということもあるかと思います。けれども今の日本ではすっかり日が沈んでも本当に真っ暗にはならないですね。だいたい道には街灯がありますので、暗いなと思っても暗くて何も見えないということにはならないと思います。本当に真っ暗な時というのはですね、街灯とかがありませんと、月の光や星の光、こういう小さな光でもとても明るく見えます。目が慣れてきますとですね、最初は暗くて何も見えないと思っても、星の光に照らされるだけで道が見えてきて歩くことができるぐらいになるんですね。私は、今からですね、30年近く前になりますけれども、中国のですね、田舎の方の村にですね大学生の時に、行ったことがあります。その夜ですね、若者たちが集まってた家からちょっと別な人の家に行こうというふうにですねみんな言い始めたんですね。それでみんな外に出てですね、その別な家に向かっていくんですけれども、私にはですね、その外に出たらもう真っ暗で何も見えない、全然道も何も見えなくて、もう目の前にこう壁があるぐらいのですね感じの暗さに思えたんですね。でも他の人たちというのはもう何の問題もなくですねスタスタスタと歩いていってしまうんですね。私はちょっと怖くて全然前に進めないでいましたけれども、しばらくすると田んぼのあぜ道のようなですね道が見えてきて、彼らの後にですね続いて歩いていくことができたんですね。真っ暗闇の中というのは本当にわずかな光でもそれさえあれば人は道を歩くことができるんですね。今日の箇所でイエス様はご自分のことを世の光であるというふうに言われました。イエス様はこの世、この世界に光として来られたお方です。私は世の光である、こういうふうにですねイエス様はおっしゃったわけですね。ヨハネによる福音書の最初の方のところにですね、こんな言葉があります。一章の方ですね、ヨハネによる福音書の一章の4節5節にこういう言葉があります。 言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。このヨハネによる福音書の最初のところにはですね、イエス様のことが言葉というふうに呼ばれています。ギリシャ語でロゴスという言葉ですけれども、言葉、その言葉のうち、言葉であるイエス様のうちに命があって、この命というのは人間を照らす光であったというふうにあります。つまりイエス様は人間を照らす光として、この世界に、この暗闇のある暗闇の世界にですね、来てくださったということですね。ところが暗闇であるこの世、この世界は光を理解しなかったとあります。イエス様という光がこの世界に来られたのに、多くの人はそれを理解しなかった。この世界の多くの人は理解しないわけです。ということは、この人たちというのは、多くの人は暗闇の中で前が見えない、どうやって歩いたらよいかわからないままであるということです。ちょうど私がですね、中国の田舎で真っ暗だと思ってもう歩けなくなった、それと同じようなことですね。もう足を前に踏み出すことができない、あるいはですね、もう見えないままにむちゃくちゃに歩いてしまうという人もいるかもしれませんけれども、それでは溝に落ちてしまったり、田んぼに落ちてしまったりして、転んでしまったりということもあるだろうと思います。この世の中の、この世の暗闇の中で、多くの人がですね、どうやって生きたらよいかわからないままでいる。あっちにぶつかったり、こっちに落っこちたり、そんなふうにしながら生きているわけです。あるいはもううずくまってしまって、歩けなくなってしまっている人もいます。けれども、イエス様という光がある。このことに気がつくとどうなるでしょうか。ちょうど星の光があるということに気づくのと似ているかもしれません。それまで光があるということにすら気がついていなかったのですけれども、しかしよく見たら星の光があって、目がその光に慣れてくると、暗闇だと思っていたところに道が見えてくる。どうやって歩いていったらよいのか分かってくるようになるわけです。イエス様という光に出会うと、それまでこの世界が真っ暗だ、暗闇だと思っていたのに、光があるということに気づくわけです。道なんてない。そう思っていたんですけれども、しかしそこに道があるということが見えてくるわけです。そのように光がある人生、光に気づいている人生というのは、何も問題がなくなるということではありません。もう一箇所ですね、詩篇の56編2節3節の言葉を読みたいと思います。この詩篇の56編はですね、こんな言葉で始まります。神よ、私を憐れんでください。私は人に踏みにじられています。戦いを挑む者が絶えることなく私を虐げ、落とし入れようとする者が絶えることなく私を踏みにじります。高く言います方よ、多くの者が 私に戦いを挑みます。まあ、こんなふうにですね、語っているわけですけれども、まあ、この人は神よというふうに神様に呼びかけていますから、神様を信じている人ですね。そういう信仰者です。神様を信じているんですけれども、それでもやっぱり人に踏みにじられたり、戦いを挑んでくる人がいたり、落とし入れようとする者が耐えることなく私を踏みにじる、こんなふうにあります。なかなか大変な人間関係という感じです。もう命の危険がありそうなほどです。そんなふうにですね、大変な人生を歩んでいるこの人が、この詩編の終わり、この詩編56編の終わりにはこんなことを言うんですね。56編の14節。あなたは死から私の魂を救い、突き落とされようとした私の足を救い、命の光の中に神の御前を歩かせてくださいます。もう死にそうになっている、死んでもおかしくないような、そんな状況に陥っていた、そういう私を神様は救ってくださる、あなたは救ってくださる、あるいはたとえ死んでしまったとしても、死の中からさえもあなたは救い出してくださる、そういうふうに神様に向かって語っています。そして命の光の中に神の御前を歩ませてくださいますと語ります。困難はあるわけですけれども、しかし主が死から私の魂を救い出してくださる、死からさえも救い出してくださる、それゆえに命の光の中を歩くことができる、命の光の中を歩く、それは神様の御前を歩く、神様の前を歩く、神様が見てくださっているところを歩くということでもあります。ヨハネによる福音書の方に戻りたいと思います。この世界は暗闇があります。暗闇です。私たちの人生に暗闇がなくなるわけではありません。イエス様に従っても暗闇そのものがなくなるわけではありません。それでもイエス様が世の光としてこの世界に来てくださっている、そうであるならば、このイエス様と出会って、イエス様に従って、イエス様のイエス様と共に歩むならば、暗闇の世界の中で光の中を歩むことができるわけです。暗闇のある、確かに暗闇と言ってよいようなこの世界の中で、なおも光の中を歩むことができるわけです。そしてその光というのは命の光と呼ばれます。これは神様の御前を歩むことでもあります。肉体の死からさえも命へと救い出してくださる、その神様と共に歩むことです。暗闇のある世界の中でイエス様という命の光を持って、命の光に照らされながら歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。主よ、暗闇の夜を照らす命の光としてイエス・キリストをお与えくださいましたことを感謝いたします。今私たちはコロナ禍や ウクライナでの戦争、あるいは北朝鮮からミサイルも発射される、そのような闇の時代、闇の中を私たちは生きています。またもっと身近なところでも苦しみがあり、試練があり、人間が傷つけ合ったりしています。暗闇が世界を覆っています。けれどもあなたは命の光である、イエス様を世に遣わしてくださいました。その光によって私たちは確かに歩むべき道を照らしていただいています。どうぞその光に気づき、歩むべき道を見出していけるようにお助けください。イエス様に従い、神様の御前を歩む、命の光に照らされた人生を歩ませてください。イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。